お忙しいところお集いくださいましてどうもありがとうございました。今日からですね、3回にわたって、題はですね、生きる勇気と喜びを、今日はですね、死の陰の谷を歩む友という題にしてみました。今日はですね、死の問題について、それで特にですね、私自身が関わっているホスピス、その中からですね、私自身が体験したこと、そのようなことを中心に話してみたいと思います。しばらく前ですけれども、こういう本が出てました。死ぬまであと1週間、あなたならどうする。書店でたまたま見つけましてですね、死ぬまで1週間、あなたならどうする。それをですね、ちょっと興味があって手にしました。死に直面したときに人はどうしたいのか、これにはですね、11歳から84歳まで全国から寄せられたいろんな方々のですね、考え、回答がまとめられていました。皆さんだったらどうなさいますか。死ぬまであと1週間だったら何をするのか、いろいろな方のですね、意見が載ってました。死ぬまで1週間、あなたならどうする。こういうのがありました。会社の上司をこき使う27歳女性会社員、一日中ケーキを食べる、死ぬんだから太ってもいいさ、16歳女子学生、8日目が生きられるように努力する、31歳男性会社員、小学校5、6年の先生に復讐する、理科のテストで100点取ったらカンニングしたと思い、もう一度同じテストをやらされ、その後のテストの時、みんなより机を離されたんです。私はその先生が憎いです。ぐうたらクリスチャンの私はあまり行かなかった教会へ行き、27年間の人生をすべて懺悔して、最後のパワーで一世一代の名画を仕上げ、遺言には一言、みんなありがとう。23歳の主婦はこう書いてました。私は子供2人と1週間遊びます。2泊3日で旅行に行き、遊園地に行き、楽しく過ごします。私がなぜ死ぬのか、子供たちに語り、人間がいつか死ぬということを伝えたいです。1週間で何年も一緒に過ごしたと思うくらい楽しく、そして死の悲しさを生きている人間に教えてあげたいのです。いろんな方のですね、意見が載ってました。もう私たちはですね、死に照らして初めてですね、本当に大切なものは何なのか、そうでないものとの区別がはっきりしてきます。死に照らして考えてみるときに、その人の価値観や、その人にとって最も大切なものは何か、それが見えてくるわけです。私の人生が死によって限定されていることを知るとき、その逆にですね、生きていることの尊さ、大切さというのが私たちに分かってくるわけです。このような皆さんよくご存知のですね、歌があります。ついに行く道とはかねて聞きしかど、昨日今日とは思わざりしも、人間なら誰しもいつかはたどる死への道、それは聞いてはいた、しかしそれが急に来て、昨日今日とはそんなことは思いもしなかった、急に出てきたこの死、それに対してどういうふうに対処していくのか。死というものが急に襲ってきます。その時にそれにどう立ち向かうべきなのか、死に照らしてみて私の人生の歩みというのはどうあるべきものなのか、私たち一人一人の人生が死というものによって限定されていることを知るとき、逆にですね、生きていることの尊さ、喜び、そして大切さというものが見えてくるわけです。こういう本が出てます。フィリップ・アリウスという方がですね、書いてる本なんですけれども、彼はですね、中世社会をテーマとした、歴史学者です。そしてこの中にはですね、これは死に対する西欧の態度、中世から現代までというですね、死に対する人々の態度というものを扱っています。日本語訳もですね、死と歴史としてですね、未数書房から出版されています。それぞれの時代に人がですね、死というものに対して どのような態度で接したか、これがまとめられているわけです。彼はですね、こういうわけです。長い歴史の中で死は日常的な出来事であり、社会の公的儀式でもありました。何よりも死においては死にゆく人が主人公でした。死にゆく人が死の近いのを感じ、家族友人たちを呼び集め、別れの時を持ちました。人々が集まると死にゆく人は皆に人生の心残りを語り、許しを乞い、自分の犯した過ちの償いを指示し、 遺族への神の守りを祈り、皆の前で遺言をしました。人々は死者の周りに集まり、死者と共にその死の過程を生きたのでした。まあ、これがですね、長い間のですね、歴史の中の死のあり方だった。ところがですね、この死のあり方っていうのが20世紀になると変わってしまう。20世紀の死っていうのはどういうものだったのか。人はもはや我が家で家族に囲まれて死んでいくのではなく、病院で、しかも一人で死んでいくのです。病院での死はケアの中止、すなわち病院と医師と病院のチームの決定による技術上の減少にすぎません。今日死の主導権は家族や死にゆく本人から取り去られ、医師と病院の医療チームのものとなっているのです。まあ、彼はこういうわけです。伝統的な死と20世紀の死というのはあまりにもですね、違っている。日常的な出来事であった死がですね、恥ずべきもの、隠すべきもの、社会から隠れたものとなっていってしまった。死の場所は自宅、家庭から病院へと変わった。死の主人公は死にゆく人ではなく医療者になってしまった。死の環境、今まで長い歴史の中では死というものは家族や友人に囲まれた死であった。ところが20世紀の死となると病院での孤独な死になる。最後の時はそれは家庭における死は自然な家庭の中で死というものが迎えられたのが、病院においては医療の停止という形で死が訪れる。そして死が近づいているということもですね、本人が長い歴史の中では自分が自覚し、みんなに遺言をした。ところが今は20世紀はですね、本人に知らせない。がんがあってもがんを告知しない。その死が近づいていることを知らせない。まあ、こういうような20世紀の死というものがあったわけです。まあ、このようなですね、死のあり方に対してホスピス緩和ケア運動というものが、それに対して本当の死というのはどういうものなのか。ホスピス運動は伝統的な死、すなわち自然な死、患者と家族中心への死、まあ、それへのですね、回帰運動であったというふうにも言えると思うんですね。まあ、20世紀のですね、ホスピス運動ですね、まあ、これは1960年代から急に起こってきた運動ではあるわけなんですけれども、そのですね、死をタブーした社会の中で、まあ、その我々のホスピスに関わる者としては、まあ、2人のですね、先駆者がいるわけです。1人はイギリスのシシリー・ソンダース、1人はですね、アメリカ・シカゴにいたエリザベス・キブラー・ロスです。まあ、大西洋を挟んでですね、2人のお医者さん、それもですね、女医さんたちですね、まあ、その方々がですね、死の医学というものをですね、そのホスピス運動というものをですね、彼らがまず先駆けとなって始めたわけです。シシリー・ソンダーズはですね、まあ、ロンドン郊外のですね、セントクリストファーホスピスを開設しました。1967年の出来事でした。まあ、これはですね、現代におけるホスピスの誕生、現代ホスピスの誕生であったわけです。エリザベス・キビラーロス、それもですね、まあ、このホスピスから2年後の1969年、彼女のですね、On Death and Dying という本が出ました。これはですね、死の臨床研究の先駆的な書物であったわけです。この本の中でですね、彼女は500人以上の臨死患者とのインタビューをするわけです。インタビューをするときに周りから反対に遭う。その反対に遭いながらも、彼女は500人以上のですね、患者さんたちとインタビューをしながら、そして有名な死に至る5段階というですね、ものを提唱しました。まあ、私自身もですね、米国で医学部2年の時にですね、この本がですね、まあ、指定課題図書として与えられました。まあ、初めてですね、まあ、医学部2年の時にですね、死の臨床と出会ってですね、まあ、本当にですね、まあ、死というものに対してどういうふうに医者が、あるいは医学が向き合っていくのか。まあ、副題はですね、死にゆく人が医師、看護師、牧師、家族に教えてくれていることということでした。まあ、彼女のですね、まあ、本を見てみますとですね、死と向き合う医療、医療はですね、死からですね、目を背けていってしまっている。で、彼女はですね、死と正面から向き合うことをですね、彼女は提唱したわけです。ほとんどの医師は延命術は学んでいるが、生の意義を解くことを学んでいなかった。まあ、彼女はこういうふうにですね、問題提起をしたわけです。 まあ、先ほど紹介しましたフィリップ・アリエスのですね、まあ、本の中でこういう言葉が、こういう文章が出てくるわけです。アメリカ合衆国では数年前、まあ、数年前というのは1977年の出された時点から数年前から死に対する態度が全く逆転する事態が生じた。この事態に一人の女性が重要な役割を果たしたのである。この人物こそエリザベス・キュブラー・ロスである。1969年に出版された彼女の優れた書物オン・デス・エンド・ダイングはアメリカとイギリスにおいて多大な衝撃を与え100万部以上も販売されたのである。まあ、こういうふうにですね、いかにこのエリザベス・キュベラ・ロスのこの本がですね、死の医学に対して非常に多大な影響を与えたかですね、私たちは知ることができるわけです。1979年ですね、米国の医師会の雑誌の中にこういう論文が出ました。がんの患者への告知に対する医師の態度の変化。1979年のことでした。でこの中でですね、このその論文はこういうふうにですね、まあ、言うわけですね。がん告知に対する通常の方針、1961年、がんを告知しない人が9割近かった。 88% がですね、まあ、がんを告知しない。ところがですね、1977年になると 98%、ほとんどの医師がですね、これが、まあ、がんを告知するように変わってしまった。告知しないのはたった 2%。まあ、私自身1970年代に、まあ、米国に留学しておりました。ただその1970年、まあ、私が留学したときはほとんどの患者にですね、がんの告知がなされている時代でした。まあ、先ほど紹介されたように私自身1980年の11月にですね、まあ、日本に帰ってきました。で日本に帰ってきたとき戸惑ったことがやっぱりがんの告知のことでした。ほとんど 100% 告知する世界から全くほとんど告知しない、まあ、そういう世界に私は飛び込んできたわけです。まあ、ここにおいてですね、まあ、がん告知に対する大きな壁にぶつかったわけです。まず医療者は告知をしない主義です。それから家族も告知へ反対。その結果どうなるのか。がん患者さんたちの孤独、がんに関して全然そういう話すような雰囲気がない。まあ、このような中で私自身どうやってがん患者さんにですね、その接していくべきか考えさせられました。で私はですね、がん患者さんにですね、紹介状にはちゃんとがんって書いてあるんですね。で患者さんとどういうふうに接するのか。で私はですね、患者さんに聞くことにしました。ご自分の病気についてどのように理解されてますか。ところがですね、ほとんど 100% って言ってぐらいみんながんということを感づいてるんですね。で、まあ、だけれどもはっきりしたですね、その情報が与えられてない。ある患者さんは言いました。私はがんだと思います。ですから私は聞きました。どうしてそう思われますか。前の病院で先生に私がんかって聞いたら、先生ちょっと目をそらして違うって言いました。それで私がんということが分かりました。患者さんの表ですね、観察力は鋭いですよね。先生の口から出る言葉は信じないで目を信じる。である人はですね、まあ、その前の病院でですね、まあ、自分はがんだと思ってたのでですね、その自分のベッドサイドに来る看護師に同じ質問をぶつけてみた。同じ答えが返ってくるか試してみたというふうにですね、まあ、いう方もいらっしゃいました。である時もですね、その紹介状には大腸がんのですね、まあ、手術をして、そしてですね、肝臓と肺に転移しているというのが書いてありました。で私は彼にですね、聞いたわけです。ご自分の病気をどういうふうに理解されてますか。私は大腸がんの手術をしました。そして多分肺と肝臓もやられていると思います。どうしてそう思われますか。そっちの検査をやってましたから。それでですね、まあ、一応それでですね、まあ、彼にもですね、本当のことをですね、お話ししました。そして診察終わって彼が出ていくと、裏から家族が入ってきたんですね。どうなってしまったのかですね、まあ、私は必要だったので告知するということを言ってました。そしたら私はですね、ご本人は全てをご存知でした。それからですね、患者さんと家族との間のですね、壁はなくなってしまいました。何でも話せるようになった。 そしてですね、彼は立派な遺書を残して亡くなられました。お葬式のこと、遺産のこと、すべてですね、ちゃんとした立派な遺書があった。亡くなってから家族が来院されてこう言いました。立派な遺書が残っていました。その指示通りにすべてのことをやって、すべて滞りなく無事に終わることができました。まあその当時ですね、今からは考えられないようなですね、がんを告知しない社会でした。そしてですね、その私自身がですね、観察して分かったのは、周りがですね、がんを隠していると分かるとですね、がん患者さんはそれについてもう言わないし、知らないふりをするわけです。言っても教えてくれないだろう。そうするとですね、患者さんが何も聞かないと、周りは本人が知らないものと思って、そしてですね、ここで奇妙な現象は、患者さんも家族も医療者もみんながんのことを知っているのに、患者さんには誰もそのことを話さない。そういううちにですね、患者さんが心理的にも物理的にもだんだん一人だけ孤独にみんなから離れていってしまう。で、一生懸命ですね、がんを隠すためのエネルギーを注ぐわけです。しかしこのですね、がん患者さんからそのがんをかの隠すエネルギーをですね、どうやったら患者さんといいケアができるか、そのエネルギーに変えていかなきゃいけないわけです。まあそのようなそうこうしているうちにですね、まあ私自身そのがんというもの、がん患者さんをですね、どういうふうにですね、関わっていくのか、まあいろんな告知している間でだんだんだんだん知らないうちに、がん患者さんが増えてきたわけです。まあこれではですね、やはりその我々としてもやっぱりホスピス病棟を作るべきだと思ってですね、1992年の6月、アドベンチスト病院にホスピス病棟を開設しました。まあ、兵庫県では初めて、関西では淀川キリスト教病院に次いで、まあ、2つ目のですね、2番目のホスピスであったわけです。まあ、しかしですね、当時非常にですね、医療界は冷たいもんでした。患者さんがホスピス行こうとしたら、あんなとこ行ってダメだよ、あそこは死ぬところだ。まあ、そういうふうに言います。まあ、ただですね、その当時マスコミはですね、非常にですね、好意的にですね、まあ、報道してくれました。そしてですね、後ろからですね、支えてくれてですね、まあ、ホスピスについて一般市民に対して、医療界は反対しているけれども、一般市民に対してですね、ホスピスというものの意義、その存在をですね、彼らは好意的に報道してくれました。まあ、しかしですね、なかなか開設してからも多くの問題がありました。まあ、1990年代の前半、日本の医療界ではがん告知はほとんどなされていませんでした。医療界、一般市民のホスピスへの偏見がありました。もう医者は必ず止めました。ホスピスは死ぬところ、何もしてくれないところ。患者さんや家族は自分たちで必死の思いでですね、いろんな情報を集めてホスピスを探してやってきました。まあ、そうこうしているうちに1993年9月、衝撃的な出来事がですね、日本社会におけるがん告知に対する認識には多大な影響を与えたわけです。1993年9月、皆さん何が起こったか覚えてます？これを見たらああって思われると思うんですけれども、まあ、これは非常に大きな影響を与えたのが、あの逸見正孝さんがですね、テレビの前で自分のがんを公表したことでした。彼はこう言いました。本当のことを申し上げます。私が今侵されている病気の名前、病名はがんです。まあ、これは当時本当に非常に衝撃的なものでした。がんということは、がんの告知というのは社会の片隅でひそひそと語られるだけのものだったのがですね、彼が堂々とテレビの前で自分はがんだとそこで表明したわけです。しかし逸見さんはこの会見から3ヶ月後のですね、クリスマス、胃がんのために48歳で亡くなっていくわけです。まあ、しかしこの逸見さんの会見を受けて、マスコミは次から次へとですね、日本における末期がんの問題点、それを提起いたしました。で、特にですね、がん治療の問題、そしてがん告知の問題、果たしてこれでいいのかということをですね、多くのマスコミが取り上げたわけです。まあ、私のホスピスにも毎日新聞、それから朝日新聞などですね、多くの記者が来て頻繁に取材をしていきました。ある、その記者たちは泊まり込んでまでですね、取材をしていったわけです。そして毎日新聞はですね、あの9月の会見から2ヶ月後、取材を一通りまとめてですね、11月1日にこの日本のその当時の末期がんの在り方です ですね、まあ、そのことについて、まあ、こういうふうに調査結果を述べたわけです。そこではですね、告知廃止たった 26% 止まり、この 26% といってもですね、これ 26% 全部告知するってわけじゃないんですよね。場合によっては告知してもいいというのがですね 26%、まあ、そういうような状況でした。まあ、同じ11月1日のですね、新聞に、何が裁量悩むし生と死を見つめ、まあ、多くの場合ですね、告知もケースバイケースである。まあ、実はですね、11月1日のこのですね、まあ、その新聞の前の日の10月31日に毎日新聞から電話が来たわけです。先生の写真使っていいか、まあ、私は別に断る理由がなかったのでいいですと言って返事したわけです。11月1日どんな写真が出るかと期待してたら、これが私の写真でした。こんなのわざわざ許可も得なくてもいいんじゃないかなと、まあ、思ったんですけれどもですね、まあ、一応ですね、まあ、私ががん患者さんと話しているところの場をですね、まあ、そういう、まあ、撮ったわけですけれども、まあ、その日からですね、がん告知の扉というですね、連載が始まったわけです。まあ、その中ではちゃんとですね、まあ、正面がちゃんとした写真を一応出してくれたわけですけれども、まあ、本当にですね、当時がん告知に関しては非常に厳しいような状況でした。でこれが11月1日、それからですね、朝日新聞の方々もですね、ずっとですね、取材を続けてましたけれども、次の年の1月1日からですね、私たちのホスピスについて15日間にわたって死を生きるっていう題でですね、連載記事を出してくれました。実際にホスピスについてどういう医療が行われているのか、当時のですね、医療界の偏見、社会の偏見の中でホスピス緩和医療は何を目指しているのか、でそれを実際の現場からですね、彼らはその報道してくれたわけです。まあ、この時はですね、朝日新聞の2人の記者がですね、24時間泊まり込んでですね、まあ、私の実際のですね、毎日を取材してですね、まあ、ここで最初のあれが、まあ、ホスピスの24時間がどうなっているかというのを第1回の連載で、まあ、報道してくれたわけです。まあ、当時ですね、ホスピス医は少なかった。まあ、私自身がどうやってですね、ホスピスに携わるようになったのか、関わるようになったのか、まあ、2回にわたってですね、まあ、そのホスピスになった経緯もここで報道してくれました。まあ、それからですね、まあ、しばらくしてまた朝日新聞からですね、まあ、連載の依頼が来ました。まあ、1996年ちょうど阪神・淡路大震災の1年後、死という問題をですね、考えたいからと言ってですね、まあ、その大阪版のですね、西日本のですね、まあ、10回のですね、連載をするように週に2回ですね、頼まれて、そこで、まあ、仕上げの時っていうですね、まあ、題で、まあ、そこで、まあ、連載をしたわけです。でそれはですね、まあ、私が書いて読者からいろいろな意見をもらい、まあ、相互にですね、その対話形式を取りながら進めていったわけです。まあ、活発な議論になってですね、まあ、大阪の本社にはですね、もう段ボールがあふれるぐらいのですね、みんなからの手紙やファックスが届いた。で特に一般の方々からいろんな意見が来た。まあ、中にはですね、こういう意見をいただきました。嘘をつかずなどというのは生きている者のエゴに聞こえてなりません。まあ、厳しい意見もいただきました。まあ、私自身告知についてあまり強い誤調で書きすぎたのかなと後で反省もしたわけですけれども、まあ、しかしですね、今このがん告知がですね、まあ、一般的になされている現代から見ると本当に覚醒の感があります。まあ、しかしこの10回シリーズの対話を通してですね、まあ、多くの患者さんたちが本当にですね、がんというもの、そしてですね、告知をしない、隠している、そういう事態に対して悩んでいる、まあ、その実態を私自身知ることができました。まあ、このような対話を通してですね、まあ、私自身も多くのものを学ばされました。まあ、現在ではですね、まあ、その日本のホスピス施設としては386、病床から言えばもう8000床ぐらいまで、まあ、当時では考えられないぐらいですね、まあ、ホスピス緩和ケアが日本において普及するようになりました。じゃあですね、ホスピス緩和ケアというのが現代医療に対してどういう貢献をしたのか、まあ、私はですね、この全人的視点ですね、人間を全人的にケアすると、まあ、いうことがですね、ホスピス緩和ケアのですね、まあ、大きな現代医療の、まあ、貢献だったというふうに思います。まあ、2011年のヨーロッパ緩和医療学会がポルトガルのリスボンで行われました。だその時にですね、まあ、そのアメリカのですね、お医者さんでマイケル・クルニーという方がですね、 こういう題で話したわけです。日本語に訳すと、緩和ケアの理念、全人的緩和ケアとはどういうものか。じゃあその冒頭で彼はこういうふうに言いました。緩和ケアとは単なるもう一つの専門領域ではないんだ。で彼はこういうわけです。なぜならば、全人的な痛みに取り組むことが求められているから。2番目に、緩和ケア、ホスピスは、ペイン、苦痛、英語で言うなら、彼は英語で喋ったけど、サフリングですね。いわゆる苦痛と苦難、その両者をケアすることが必要とされているから。で、その目標は、QOL、生命の質ですね。QOL 向上と内的癒し、心の癒し、それをですね、含むものであるから。といってですね、彼は実際には6つの点をここで挙げました。で、ここで強調されているのはですね、全人的な視点。ホスピス緩和ケア、特に生と死が関わるような状況においてはですね、その人の心の問題、魂の問題、そういうものを含めた全人的な痛みにですね、我々は関わらなきゃいけないということをですね、彼はここで強調したわけです。先ほど紹介しましたシシリ・ソンダース。彼女はですね、全人的苦痛、英語ではトータルペインという言葉を使いました。そしてですね、ホスピスにおいてはこのトータルペイン、全人的な苦痛にいかに関わるかということがですね、大きな課題になるわけです。で、よくですね、全人的苦痛は4つの苦痛ですね、言われるわけです。身体的な苦痛、あるいは情緒的、精神的な苦痛、社会的、人間関係の苦痛、そして霊的、実存的苦痛。こういうですね、こういうふうに人間の苦痛を4つに分けて、それに対してですね、いかに我々が関わっていくのか、その苦痛をいかに癒すかということになるわけです。で、ケアということは一体どういうことなのか。ケアというですね、その本の古典的な書物にですね、オン・ケアリングという本がありますけれども、この本の、これは1972年にですね、出されてますけれども、その冒頭に出てくるですね、文章がこういう文章です。あちこちで引用されますので、皆さんも聞いたことがあるかもしれませんですね。他者をケアするということは、最も深い意味において、他者の成長を援助し、その人自身の自己実現を援助することである。ケアというものは、究極的な意味において、他者の患者さんの自己実現を援助すること。そういうふうにですね、彼はここで定義するわけです。ですから、言い換えるならばですね、全人的苦痛のケア。それは本質的な意味において、患者さんの自己実現を援助するケア。それは、患者さんにとって一番大切なものを尊重し、その人らしく生きることを援助するケア。言い換えるならば、患者さんの個性を重んじるケア。ということになると思うんですね。自己実現といえば、皆さんも学校なんかで習ったと思いますけれども、心理学者のマズローのですね、自己実現。ということがよく言われるわけです。マズローによるとですね、自己実現とは一体何なのか。それは自分がそうなりたいと思うような自分になること。で、私自身ですね、最近この自己実現と、それからマズローのこの階層的な欲求というものがですね、全人的な苦痛のケアにいる大きなですね、理解に助けを与えてくれるということをですね、最近感じて、ちょっとこちらの方のですね、少し学んでいるところです。日本スピーチャーケア学会では2回にわたってですね、この自己実現を中心とした全人的ケアということをですね、取り上げたわけです。3週間前の秋田のですね、日本史の臨床研究会ではですね、主題講演を頼まれまして、その自己実現を中心とした、全人的苦痛というものをですね、取り上げてみました。で、マズローのですね、その欲求5段階説、皆さんよくご存知だと思うんですけど、一番下の基本的な欲求がある。これは生理的な欲求、これは生か死の問題、生き残れるか。で、それがですね、その欲求が満たされて初めてその上のですね、今度は安全の欲求、自分は安全か快適か、その欲求が出てくる。で、それが満たされて初めて次はですね、帰属の欲求、自分は愛されているのか仲間なのか。で、それが満たされると今度は尊厳の欲求、成功したのか大事にされているのか。そして最終的にこれらが満たされて初めて自己実現の欲求、 自分は自分らしいのか、まあ、そういうふうに段階的にそういうですね欲求を満たしながら最終的に自己実現にですね向かっていく。ところがマズローのですねその理論によるとですね、一旦高次元の欲求を満たしたものはより高次元の方により価値を置くと。だより高次元のものに価値を置くならば、それをちゃんと満たしているのなら今度はより定時のですね欠乏にも耐えられるようになるというわけですね。ですからここら辺からもし我々が本当に一番上のですね欲求を満たすならば、その人がホスピスにおいてたとえ生理的な欲求、生と死に関わるようなことがあったとしても彼らはですねそれに耐えることができるですよね。で、まあ、私自身ですねこの全人的苦痛とですねそれからマズローの段階的欲求をですね、まあ、こういうふうに図式化してみました。でですね、生命の危機、まあ、これは生理的な欲求ですね。安全の欲求はこれは身体的苦痛になります。そして今度は愛と貴族の欲求は社会的人間関係の苦痛、社会的な苦痛と言われるものですね。そして精神的心的苦痛はですね自立と尊厳の欲求、そういうものが満たされて最終的に霊的実存的苦痛、自己実現の欲求というところに到達する。そしてですね最終的にはですねその自己実現の欲求は霊的実存的苦痛をいかに満たすかということがですねここで問題になってくるわけです。ということをですね我々考えるならばですね、全人的苦痛のケアの目標はスピリチュアルケアであると言えるわけです。ところがスピリチュアルケアの目標は最終的には自己実現、その人らしく生きることを支える。言い換えならば全人的苦痛のケアとは自己実現、その人らしく生きることという目標に向かってなされるケアというふうに言うことができると思うんですね。まあ、先ほどから紹介しているシシリ・ソンダーズはですねこういうふうに言ってますね。あなたが他ならぬあなただからこそ大切なのです。生命の最後の瞬間まで価値あるあなたなのですから、私たちはあなたが安らかに死ぬのをお手伝いするだけではなく、死ぬまであなたらしく生きるためにできるだけ力になりたいのです。自分らしく生きる、あるいはあなたらしく生きる、それをですね支える、それがですね、まあ、ホスピスのケアであるというふうに言えると思うんですね。ということはですね、まあ、私たちがホスピスで全人的な苦痛にかかるときにはまず身体的な苦痛のケア、まあ、これをですねまず私たちはそのケアをですねまず土台としてやる必要があるわけです。まあ、患者さんたちがですね痛みがあるとですねその痛みに支配されて何なかなか他のことができなくなるんですね。まあ、この一人のですね60歳の男性の方がいらっしゃいました。彼は眼精疼痛と不眠、まあ、他のですね市民病院に1ヶ月間入院していた。痛みが取れない、ですから一日中痛みがあるとですねもうベッドの上に丸くなって何もできない、ただトイレに行くだけ、食事の時ちょっとあるけど、あとはですねもうベッドの上で丸くなっているだけ、夜も寝れない、痛くて、もうそういう状態でですねその私とこにいらっしゃったわけです。そしてですね、まあ、積極的にですね痛みの治療をしました。痛みの治療をするとどうですか。痛みがなくなるとみんな変わったようになりますね。新聞を読み出し、テレビを見、読書をし、変わってきます。で、まあ、この方がですね痛みがだいぶ取れたようだった、朝の開始の時にですねこう聞いたんですね。どうですか、昨日の晩寝れましたか。ただ非常に、まあ、私いつも覚えてるんですけども、こう言ったんですね。先生、起きたら朝だったんですよ。まあ、非常にですね本当に彼のですね気持ちがこもってました。起きたら朝だった、普通の人にとっては起きたら朝だったそうなんですけれども、もう1ヶ月間不眠のですね毎日を過ごしてきた彼にとっては本当にですね痛みが取れて朝まで眠れたっていうことが非常に大きな意味を持ったわけです。だからその時で入院からずっと奥さんがですね付きっきりでもう24時間毎日使ってらっしゃいました。だその時にですね奥様が私のところに来てですね、後で呼んでくださいって四つ折りにしたですね紙を私の白衣のポケットに入れてくださったわけです。そしてですねそのナースステーションに戻ってそれをですね開けてみるとこういうふうにありました。そのままコピーさせていただいたんですけど、こう書いてありました。痛み取れて穏やかな日を与えられ、病癒えぬとふと錯覚す。 もうですね、痛みに支配された毎日からそれがですね、解放されて穏やかな日を与えられ、病気が治ったかと錯覚するぐらいです。ですからですね、私たちホスピスの人はまずですね、そういう痛みをですね、あるいは身体的な苦痛を取る、これはやはりですね、基本的なケアになるわけです。まあ、先ほどから紹介しているスティーソンダーズの伝記の中にですね、彼女のこういう言葉が出てきます。身体が十分に快適な状態になければ、人はスピリチュアルな慰めや穏やかな死に至ることが困難になる。で、そういうですね、まず基本がですね、なされる。そうするとですね、今度は次は愛と帰属の所属の欲求、関係性を支えるケアというのが非常に重要になってきます。関係性を支えるケア、でこれはですね、まあ講義の意味を受けスピリチュアルケアの基盤であると思います。まずですね、関係性をですね、支えていく。まあ、がん患者さんの孤独、まあ、いろんなところ、いろんな文章に接します。ここではですね、ワット・タカコさんという方がいらっしゃるんですけれども、まあ、彼女はですね、がんからの出発という本を書いてます。まあ、彼女は37歳の時に乳がんにかかったんですね。手術をした。でその時のですね、彼女は自分の経験をこう書いてるんですね。日が照っている大通りを鼻歌を歌いながら大股で闊歩していたら、突如マンホールの穴に落っこちた。一瞬自分の身に何が起きたのかわからない。しばらく経って辺りを見渡すと、暗い深い穴の中に自分はいる。助けてと叫んでみても外まで声が届かない。宣告前の人生とは完全に遮断されてしまった。悲しい、寂しい、悔しい、孤独、不安、恐怖、絶望。まあ、彼女がですね、自分ががんと分かった時のその気持ちをですね、こういうふうにですね、マンホールの穴に落っこったということでですね、表現しているわけです。まあ、彼女はこのような孤独の体験から自分はですね、もう患者の会を立ち上げようとしたわけです。東京で立ち上げました。彼女は乳がん患者の会、あけぼの会をですね、作ったわけです。おそらくですね、今患者の会たくさん出てますけれども、できてますけれど、日本における最も最初のですね、まあ、会の一つであったと思います。まあ、この創立20周年で記念講演頼まれて初めてですね、まあ、その時彼女とお会いして、まあ、親しくいろいろお話を聞く機会があったんですけど、まあ、本当にですね、がん患者さんのためにですね、奔走している彼女のですね、まあ、姿ですね、本当に印象に残りました。まあ、このがん患者さんがその孤独にある、その孤独をどういうふうに癒すか、まあ、それはですね、やはりがん患者を持っている家族、あるいは我々医療者の大きな課題になるわけです。まあ、これはですね、まあ、私の母校であるロマリンダ大学からいつもニュースが送られてくるわけですけれども、そのニュースに載っていたのがこういう写真でした。で、そこに解説にはですね、このお母さんは息子たちからスペシャルサポートですね、特別なサポートを受けていると書かれていました。これどういう光景が皆さん想像できますか？お母さんと二人の息子。がんにかかったお母さんが化学療法で髪の毛全部なくなってしまった。それでですね、二人の息子たちも、お母さん大変だね、自分たちも一緒に頑張るからって言って、自分たちも坊主にしてしまった。そしてお母さん頑張って。本当にですね、まあ、一緒になって愛するお母さんの辛い経験、その孤独を支えている非常に微笑ましい写真でした。まあ、これと似た写真が出たの皆さん覚えてますか？皆さんのよくご存知の方ですね。サッカーの大久保選手。ですね、会の奥さんが抗がん剤を一生懸命使っているときに、お母さん大変だ、3人の息子と自分たちみんな坊主にしてしまって、お母さん頑張る。いかにですね、まあ、がん患者さんたちが孤独にあるときに、我々がそれをいかに共有していくのか、まあ、これはですね、まあ、大きな課題になると思います。マザー・テレサという方はこうおっしゃってますね。最も大きな苦しみは孤独なのです。愛されていないと感じることであり、誰一人友達がいないということなのです。まあ、米国の教科書の中にはこういうふうに出てきます。実存的孤独。孤独とは、個人と他者との越え難い溝を表している。すなわち私たちは全て孤独のうちに存在するようになり、また孤独のうちに去っていかねばならない。このような孤独は死に直面するような危機的な変革的に明らかになる。実存的孤独は解決できないが、重要なことは、親密さや関係性がその重荷を耐えうるものにすることを理解することである。完全にですね、本当に孤独というものを解決はできない。人間は死ぬときは一人で死んでいかなきゃいけない。しかし それを頼るものにすることができる。いくらかでもですね、その実存的孤独を軽くするですね、その緊密さや関係性を我々が持つということがですね、そこで重要になってくるわけです。そしてですね、関係性をですね、まずやって、その次に出てくるものがですね、今度は尊厳の欲求、自立と尊厳を支えるケア、それがですね、必要になってくるわけです。まあ、よく我々、まあ、聞く言葉でありますね、することとあること、まあ、漢字で書けば行為と存在、英語で言うならば doing と being。まあ、現代社会、それはすることを優先します。あの人は何ができるのか、どういう財産を持っているのか、どういう社会的な地位にあるのか、何ができるのか、することにですね、まあ、を優先します。そのことに価値を置くわけです。現代社会は何をするか、何をしてきたかという尺度によって人間が価値づけられる社会です。ところがですね、することに価値を置く限り、終末において人間が何もできなくなってしまったときに、そこでにおいては生きる意味を失ってしまうわけです。まあ、そこで問われるのはですね、人間の究極的な価値はどこにあるのかということです。することを優先する社会にあって、本当にですね、人間の究極的な価値はどこにあるのか、それがですね、特にホスピス緩和ケアのですね、世界においては問われてくるわけです。我々が重要視しなきゃいけないのはですね、存在すること、あること、その価値をですね、大切にすることです。いかにですね、患者さんたちの身体が変わりゆこうとも、医療者や家族友人にとってはその方がですね、同じ意味ある存在であり、かけがえのない存在であること、私たちがですね、具体的なケアと関わりの中でですね、やる、あるいは患者さんたちがそれをですね、その感じる、実感することが必要だと思うんですね。ですから、あること、そこで存在していること自体が本当に価値があり、意味があるんだということを患者さんたちが分かるようなケアが必要になってきます。米国の神学者ですね、リチャード・ニーバーという方がいらっしゃるんですけれども、彼がですね、こういうことを書いてるんですね。愛とは何なのか。愛とは、愛するものが存在していることに対する喜びである。愛は感謝である。すなわち愛は愛するものが存在していることに対する感謝の思いである。真実の愛とは何なのか。その人が存在するだけでいい。現代ですね、愛ということが巷にあふれてます。しかしほとんどの愛っていうのは何ですか。求める愛なんですよね。打算的な愛、自分に益があるから愛する。しかし真実の愛は違うわけです。真実の愛は与える愛、求める愛ではなくて与える愛です。その愛するものが何もできなくてもいい。ただそこで寝たきりになったとしてもいい。その人がそこに存在していること自体が喜びである。相手が元気であろうと、病気であろうと、真実の愛は変わらないわけです。その人が何もしてくれなくてもいい。ただ寝たきりになったとしてもいい。その人が存在すること自体に意味がある。その愛するものが存在していることに対する喜びこそがですね、真実の愛であり、我々医療者にですね、求められていることでもあるわけです。尊厳を支えるというのは一体どういうことなのか。まあ、ちょっと私自身ですね、まあ、以前読んだ本話の中で非常に印象に残るものがありました。まあ、それはですね、まあ、尊厳を大切にするということは一体どういうことなのかをですね、教えてくれるものでした。まあ、それはですね、まあ、上智大学でですね、まあ、亡くなりましたけれども、カウンセリングの先駆者であった下山徳治さん、まあ、彼のもとにはですね、カウンセラーになりたいとですね、まあ、そういう希望を持って学生たちがやってくる。だその中でですね、彼は君の名で知られる、その菊田一夫さんの話をするというわけですね。でそれはどういう話だったのか。それはですね、まあ、菊田一夫さんが若い時ひどい貧乏学生だった。であるですね、雪の降る日、彼はすき腹を抱えてですね、歩いているわけです。だすると向こうに牛飯の屋台が見えてくる。菊田さんはですね、急いそとやってきて、あっという間にですね、平らげてしまった。ところがですね、とてもお腹が空いていて、しかも若い、 もう一杯食べたそうな顔をしている。しかしお金がない。そのことは屋台のおじさんには一目瞭然である。そこまでですね、下山先生が話してこう学生たちに質問するんですね。もしあなたがですね、この屋台のおじさんであったら、この貧乏学生である菊田和夫さんに何と声をかけますか。皆様だったらどういう声をかけますか。学生たちはいろんな答えをしたですね。今日は私がおごるから遠慮しないで食べていきなさい。ある学生は、就職した時に返してくれればいい。今日は気兼ねなく食べていけばよい。ある人はですね、世の中の厳しさを教えなきゃいかん。お金のない人はダメです。またどうぞ。ある学生はですね、学生さん食べていきなさい。一杯ぐらいどうということもないから。お金ができた時に返してくれたらいい。まあいろんな答えがあったわけです。だから菊田和夫さんはそのおじさんから何かをですね言われた。そのために帰りの夜道で涙が出て泣けて仕方なかったという経験をするわけです。どういう言葉をですね、このおじさんはかけたんでしょうか。おじさんの答えはこういうものでした。学生さん、今日はあいにくの雪で客が少なくて困っていたんだ。すまねえけど一杯助けてくれねえか。下山先生はこういう話をですね、紹介しながら、カウンセラーとして一番必要な心得は、人の自尊心を傷つけないこと。親切をするときもですね、上から下にやるんじゃなくて、本当にその人のですね、自尊心を傷つけなく大切にしてですね、親切をしていく。あるいは我々が医療をやっていくときもですね、患者さんの自尊心を大切にしながら、それに関わっていくと、まあ、いうことが大切だと思うんですね。ですからここにおいて自立と自尊心の、まあ、自立と尊厳の欲求があるですね。まあ、自立の危機ですね。自分で何でもできたことができなくなっていく。それは尊厳の危機でもあり、自己卑下に陥るわけです。患者さんたちは痩せ細り醜くなって、自分の生活すべてを他人に頼らなければならない状況になったとしても、みんなは自分を愛し大事にしてくれるのだろうか。まあ、米国医師会が出しているですね、まあ、その本の中に、そのディグニティですね、いわゆる尊厳とは何か、非常にですね、まあ、印象深い文章がありました。そこにはこう書いてありました。尊厳とは、人間の究極の価値を意味する言葉である。本質的な意味において尊厳とは、ありのままの存在、すなわちただ人間であるという理由のみで、人間が有する価値のことである。仕事もできなくなり人に依存し、要望も変わる中で人間としての究極的価値が疑問に思われ、自分自身の本質的価値についてさえも疑うような時にあっても、死にゆく人は自分がこの価値を有していることを確証させられなければならさせられる必要がある。人間が存在することにおいてですね、存在する人間が人間であるという理由のみで人間の有する価値、それがですね、尊厳である。で、私たち患者さんがどういう状態になろうとも、その尊厳を持った一個の人間として私たちはそれらに対してですね、ケアをしていくという必要があるわけです。そしてですね、まあ、終末期においてはですね、患者さんたちはですね、だんだん自分のことができなくなる。そしてですね、いろいろですね、他の人たちに頼らなきゃいけない。しかし病気をコントロールできないことが人生をコントロールできないことではないわけです。たとえ寝たきりになったとしても、ある程度自分の人生をコントロールできるわけです。自分がしたいこと、自分が気持ちのいいこと、自分の食べたいもの、自分の意思に基づいた選択をする。で、その選択が可能になるようなですね、まあ、環境をケアの提供者が与えていくということがですね、重要になってくると思います。まあ、以前も一人のですね、女性が私たちのですね、ホスピスにいらっしゃいました。卵巣がん、まだ若い40代の女性の方でした。まあ、非常な痛みの中にいらっしゃったんですけれども、集中的なですね、疼痛治療による疼痛コントロールができた。で、非常に喜んでくださったわけです。約1ヶ月間私のホスピスに入院されて、その後亡くなられました。亡くなられた後ですね、この方のお姉さんがですね、訪ねてこられました。で、こうおっしゃったんですね。遺品を整理していたら、 病床日記が出てきました。でこの病床日記の中にこのようなですねものがありましたから、ぜひ先生にですね読んでいただきたいと思ってと言ってですね、そのコピーを私にくださいました。でそのコピーはですねこういうふうにありました。ちょっとこれはですね読みにくいですから書き直してみますと、こういうふうに書いてありました。私は今とても幸福です。皆に愛され守られ大事にされていることがひしひしと伝わってきます。人の温かさ、本当のぬくもりを今ようやく理解できるようになった気がします。私は皆によって生かされているんだなとつくづく入院生活をしていてかみしめています。最初は不安で今でも不安な気持ちはありますが、心も落ち着き、ようやく未来に向けて一歩一歩進んでいけるような考えに落ち着いてきたところです。この寝たきりになったこの患者さんが、私は今とても幸福ですと書き残しているんですね。なぜですか？皆に愛され守られ大事にされていることがひしひしと伝わっていきます。まあ、私のですね考えは、たとえ身体の癒しがなくても心の癒しはありうるということです。これがですね私たちホスピスに関わる者の信念であります。そして心が癒されるためには、自分は本当に周りから大事にされている、大切な存在として扱われている、それを感じることがですね重要になってくるわけです。で、まあそういうですね、まあ、いわゆるその自立と尊厳を支え、関係性を支えるケア、でそれらを土台にして、今度最終的にですねその霊的実存的苦痛のケア、あるいはですね自己実現の欲求を満たすケアがですねそこで、必要になってくるわけです。まあ、そこにおいてですね、その問題になるのは、いかに生きる意味と希望を支えるか。まあ、それは逆に言えば虚無感、価値の喪失、あるいは失望、それに対するケアをどういうふうにしていくか、それが課題になってくるわけです。まず生きる希望。まあ、患者さんにとってですね、本当に生きる希望っていうのは大切なものです。まあ、有名なゼーレン・キルケゴールが死に至る病という本を書いてますけれども、その最初の部分に出てくる文章ですね、これはまあ一つのセクションの題になってますけれども、死に至る病とは絶望であると言ってました。人間は希望がないと生きていけない。死に至る病とは絶望である。アウシュビッツを生き抜いたポーランド人のスタシャックという方はこういう言葉を残しています。人間は鋼鉄のように強い神経を持っています。その神経に絶えず希望という小川が流れている限り、人間は耐えられるのです。まあ、以前もですね、まあ、一人の方がいらっしゃいました。60歳の男性の方ですね。まあ、私たちのホスピスに10月入院されました。で、入院した時に彼がこう言うんですね。来年の6月は息子の結婚式がある。それまではどうしても死ぬわけにはいかない。これを聞いて私ドキッとしたわけですね。私は入院した時、これ10月に入院して今年を越せるかどうかって考えたところに、来年の6月の話が出てきたわけです。まあ率直に私はですね、その今の病気の状態をお話しました。そしてですね、まあご家族と話し、そしてですね、まあ息子さんのですね、相手方の理解も得られて、じゃあ今年中にやろう、12月16日の日曜日ホスピス病棟でですね、まあ、結婚式を挙式をすることになりました。まあ、この方はですね、病状はだんだん進行し全身衰弱も進んできました。しかし彼はですね、自分の息子の結婚式晴れ姿を見るまでは自分は死ぬことはできない、父親としての任務を果たすべく彼は頑張り抜かれました。結婚式の当日、やっと車椅子に移乗させてもらって、彼は結婚式に参加したわけです。そしてそこにおいて彼は寝たきりでしたけれども、父親としての役割を立派に果たしました。しっかりと息子の晴れ姿を見届けることができたわけです。まあ、そのホスピス病棟の祈りの部屋で結婚式をやって、その祈りの部屋からですね出てくるところですね、そしてですね、もう自分の息子の晴れ姿を見るまでは死ぬことができない、 彼はですね、本当にしっかりとですね、自分の息子のですね、晴れ姿を見ることができたわけです。彼はですね、そこにおいて立派にですね、父親たちの役割を果たされました。本当にその時の彼の目は輝いていました。で、それから2週間後の1月2日ですね、家族全員に見守られながらですね、彼は眠るようにして息を引き取っていきました。まあ、我々ホスピスにおいてもですね、まあ、希望ということを支えなきゃいけない。しかし最悪の事態にも備える。ですから我々は最善を望みつつ最悪に備えるという生き方です。私自身患者さんとですね、最悪の事態を話さなきゃいけないこともよくあります。しかし最悪の事態を話すときに患者さんたちはですね、非常に顔色が変わった、いろいろですね、動揺するわけです。しかしですね、最善の希望を持ちつつ最悪に備えつつ、その両方をですね、その患者さんにその話しながら最悪の事態に対して共に備えていくということがですね、重要になってくるわけです。で、病気が進行していくとともにですね、希望が変化していきます。希望の内面化というものが起こります。はじめはですね、がんから完全に治ろう、完全な回復を希望します。だからやがて病気が進行していくと、より内面的な希望へと彼らは変わっていきます。それは見えないものへの希望、内的な平和、平安だと、まあ、そういうものに変わっていくわけです。で、こういう希望の内面化ということは、今度は希望から今度は意味の問題にですね、関わっていくわけです。で、そこにおいてはですね、その生きる意味と価値をですね、どういうふうにそこで支えていくのか、これがまた大きな課題になってくるわけです。これも米国の緩和ケアの教科書の中に出てくるものなんですけれども、こう書いてあります。死が近づいて現実的なものとなるとき、生もまたより真実で凝縮されたものとなる。人は家族、人間関係、自然といった人生の根本的な事柄を重要視するようになる。死が近づいてくると、大切なものとそうではないものの識別が容易になる。まあ、アメリカのですね、カリフォルニア大学のサンディエゴ校ではですね、こういうプロジェクトがあるというですね、WGYLM クエスチョンマークプロジェクト。で、これはですね、このスローガンというのは価値観の問いかけに使うですね、彼らのスローガン。これは何をですね、略しているかというと、何があなたの人生を意味あるものにしていますか。この問いかけのですね、きっかけ。ですね、その価値観、意味というもののきっかけにですね、このプロジェクトをやっている。まあ、日本語で言うならば、何があなたの生きがいですかとかいうふうにですね、聞いてもいいかもしれない。まあ、そういうことによってですね、その人の価値観、あるいは人生における意味、まあ、そういうものをですね、問いかけるきっかけとなる。まあ、意味ある人生でですね、まあ、我々もですね、まあ、ホスピスのですね、世界で、まあ、よく使われているのがこのディグニティセラピーというもの。まあ、この本、こういう本が出てますけれども、最後の日々のための最後の言葉、ディグニティセラピー。まあ、これにおいてはですね、愛する者へのですね、その手紙を残すということをよくやります。で、まあ、愛する者たちへの手紙ですね、まあ、それはですね、まあ、ホスピスに入院している間に自分自身について一番みんなに覚えておいてほしいこと、自分が大切にしてきたこと、自分が成し遂げてきたこと、仕事で社会で職場で家庭で、まあ、どういうことをしてきたのか、それから自分が一番言い残しておきたいこと、家族にですね、夫あるいは妻、子供たち、両親、あるいは友人たちに、その他みんなにですね、何を言い残しておきたいのか。まあ、実際には9つの質問がありますけれども、まあ、こういうものをですね、テーマにしてですね、患者さんたちに書いてもらう。まあ、私の病院ではチャプレンの先生がですね、まあ、この手紙の作成に関わってくださっています。患者さんの言っていることをですね、録音して、それを文章に直して、また患者さんに見てもらって、また直して、ってそれを続けながらですね、手紙を作っていく。そしたらこのですね、この手紙を書きながらですね、ほとんどの患者さんたちがですね、自分は本当に良い人生を送ったんだ、これ以外の人生はなかったというような気持ちになって、まあ、本当に不思議なくらいですね、皆さん素晴らしい手紙を書かれるわけです。そしてこの手紙はですね、家族にとっても、それからですね、残された者にとって本当に嬉しい贈り物になるわけです。 まあ、ちょっと一つだけですね、紹介したいと思います。ちょっと適当にちょっと一部を変えてますけれども、こういう文章がありました。私は主人が大好きです。主人のところに嫁いでから今日まで、苦楽を共にできて本当に幸せでした。多くの頑張り屋さんに出会いましたが、主人が一番頑張り屋で真面目だと胸を張って言えます。アドベンチト病院に入院する前日は、二人で泣き明かしました。夫婦は運命共同体。この人と人生を共に過ごせて本当によかった。偽りのない私の気持ちです。まあ、このご主人には、ね、奥様が亡くなってからこの手紙を渡されました。まあ、本当にですね、ご主人は泣いてですね、この手紙を読んでらっしゃいました。まあ、後からですね、ご家族に聞いてみるとですね、このですね、手紙はお葬式で読まれた。で、お葬式に出席した人たちがですね、こんなこと初めてだというふうに感激していたと、まあ、いうことでした。まあ、臨終を前に重要なことはどういうことかですね。それは自分の人生は本当に良い人生だった。これ以外の人生はなかった。そしてみんなにありがとう、さようなら。本当に自分は夢ある人生を送った。そういうふうに振り返ることができる。まあ、それが一番大切なことになるわけです。まあ、以前も一人のですね、患者さんいらっしゃいました。60歳の女性の方でした。60代の女性の方でした。非常な痛みの中にですね、私たちのホスピスに入院してこられました。この頸部に腫瘍があってですね、私たちの病院に来た時はもう頸部の軟部組織が全部崩れ落ちてしまって、中から頸動脈が見える。神経と静脈も露出しているような状態です。頸動脈が脈打つたんびにですね、血液がにじみ出してくる。いつ頸動脈が破裂してもおかしくない。そのような状況でした。非常な激しい痛みの中にですね、彼女はこらえたわけです。そしてですね、この痛みがコントロールされたときに本当に喜んでくださったんですね。で、彼女はこう言われました。こんなに楽になって私は本当に救われました。ありがとうございます。何か医学に恩返しをしたい。何ができるか、いろいろ考えました。がん患者さんでも自分の角膜をですね、アイバンクに届けて、捧げることができる。まあ、いろんな道を彼女と話し合った結果、彼女は解剖学教室に検体登録をすることにしました。彼女は言います。医学生たちが自分の体を解剖して勉強して、立派な医者になってほしい。そして自分のように苦しんでいる人たちのために尽くしてほしい。まあ、そういう思いを持ってですね、彼女は検体登録をしました。もう私は今でも覚えてますけれども、ちょうどその検体登録をしたのが10月の体育の日であったわけです。ところがまさにその翌日、彼女は急変して亡くなってしまいました。頸動脈が破裂してしまったわけです。まあ、あまりのですね、急の死に、まあ、私もいろいろ考えさせられました。彼女は一生懸命他の人たちのために何ができるか一生懸命考えてたんだけど、自分の死に対しての備えができていたのか、自分の死に対してどういうふうに考えていたのか、それがですね、私の心に引っかかるものでした。しばらくしてからですね、このご子息様、たった一人息子さんだったんですけれども、それ訪ねてこられました。そして訪ねてきてこうおっしゃるんですね。母の遺品を整理していました。そしたら手紙が出てきました。その中に先生宛ての手紙が入ってましたので、届けに来ました。と言ってですね、私宛ての手紙をくださったわけです。そこの手紙にはこういうふうに書かれていました。ちょっとこれ書き直してみますと、こうでした。ありがとうございます。何百回何千回書きましても表せない私の今の気持ちです。今思えばあの時が私の限界だったと思います。途方に暮れて天使に惹かれるようにしてやってきた病院で、こんなに満ち足りた幸せをいただき、愛をいただき、ただただありがとうという言葉しか表せることはできないと思います。先生、私は本当に幸せ者です。本当に本当にありがとうございました。痛みは私から容赦なく人間性を奪い取ります。本来の人間性を捨ててまで、私の少しばかりのプライドも引き換えてなりふり構わず、そんな悲しいことは嫌いです。せめて人間らしく死にたい。切なる願望でした。ありがとうございます。今はこの満ち足りた日々、この本当にきらめくような素晴らしい人生の終焉を、 幸せと誇りのうちに迎えられそうです。本当にありがとうございました。尊い日をプレゼントしてくださった皆様にもよろしくお伝えくださいませ。私はこの手紙を読みながら思わず涙が出てきました。彼女は言うわけです。こんなに満ち足りた幸せをいただき、愛をいただき、ただただありがとうという言葉しか表せることはできません。先生、私は本当に幸せ者です。本当に本当にありがとうございました。もう私がですね、どんな気持ちで彼女がですね最後を迎えたか心配してたんですけど、その心配はいらなかった。本当に彼女はですね、自分の死を正面から見つめつつ最後にこういう手紙もしたため、彼女はですね、亡くなっていったわけです。まあ、彼女のことを言いますと、このマズローの自己実現の達成から言いますと、まず痛みからの解放で安全の欲求が満たされたわけです。幸せと愛をいただき、愛と貴族の欲求が満たされました。人間らしく死にたい、尊厳の欲求が満たされたわけです。そして医学への恩返し、まあ、これは自己実現、あるいはその自己超越まで言うこともできるかもしれませんが、いわゆる自己実現がそこに成し遂げた。その結果としてこの満ち足りた日々、この本当にきらめくような素晴らしい人生の終焉を幸せと誇りのうちに迎えられそうです。本当にありがとうございました。で、マズローのですね、この欲求ですね、これ彼は晩年になってですね、もう一つこういう本を書いてるわけですけれども、その中でですね、この本の題はですね、宗教価値、そして思考体験ということを彼は言うわけです。で、彼はですね、この自己実現の上に思考体験をここに持ってきたわけです。で、思考体験はどうですか？人間のですね、最高の欲求である。で、それはですね、自己超越、利他体験、自分じゃなくて他人のですね、利益、他人の幸福、利他体験、それから神体験、宗教体験。これが自己実現の上に来る自己超越、あるいは思考体験の欲求。それをですね、一番上に持ってきたわけです。これ外しましょうかね。まあ、そういうその思考体験ということをですね、言うわけです。そしてですね、思考体験を通してですね、人間は新しい命に生まれ変わるですね。それはですね、まあ、宗教体験でもあるし、神体験でもあるわけです。まあ、その全人的ケアという本が出てますけれども、21世紀への新しいパラダイム、まあ、これはですね、医療界でもちょっと話題になった本でもあるわけなんですけれども、その中でですね、ホールプーソンケアですね、全人的ケアというのが題であるわけですね。そしてですね、そこで副題はですね、21世紀への新しいパラダイム。で、彼はこういうわけですね、おそらく医療の真のゴールとは患者の癒しの旅路を支えること、そして関係性と意味に対するより深い洞察と病気と苦痛への新しい関係性を持って患者が新しい命へと進んでいくのを援助することである。ここでですね、医学の真のゴールとは患者が新しい命へと進んでいくことを援助する、まあ、それがですね、その医学の真のゴールであるというふうに言ってるわけです。で、そこにおいて患者さんたちが本当にただこの現世の命だけではなく新しい命へ目覚めるということがですね、本当の意味での医療のゴールであるというふうにこの本は述べているわけです。まあ、最後にですね、まあ、一人の牧師先生との経験をですね、まあ、ちょっとご紹介して終わりにしたいと思いますけれども、まあ、私自身ですね、まあ、そのあるですね、牧師先生との関わりですね、まあ、それを通して緩和ケア、あるいはですね、その終末期におけるキリスト教、あるいは信仰のあり方、あるいはその素晴らしさというものをですね、その教えさせられました。まあ、この先生はですね、まあ、私アドベンチスト教会の牧師としてですね、まあ、大きな足跡を残してくださったわけです。で、しばらくの間ですね、ホスピスにおいてお交わりをすることができました。まあ、私自身にとっても忘れがたい経験になったわけです。 いかに苦しい中にあったとしてもですね、先生はですね、神様への揺るぎない信仰によって本当に明るく過ごされてました。まあ、先生のですね、いろんな会話の中でですね、まあ、ちょっと印象に残ったものを書き留めていましたけれども、こういうのがありました。一日一日が貴重です。昨日できたことが今日できなくなっています。今日できることが明日できなくなると思うと、 今日できることは精一杯しておかなければと思います。今までは牧師として多くの場合聖書研究は他の人のためにしてましたが、今は自分のための聖書研究です。天国の希望があるということは本当に素晴らしいことですね。このような状態でも希望が持てるのです。まあ、これはホスピスにおいてですね、まあ、クリスチャンでない看護師にですね、まあ、言われた言葉であったわけです。で、まあ、そのだんだんだんだんですね、病気が進んでですね、かなり厳しくなってきたですね。そして私自身ですね、ちょっと週末ですね、東京への出張がありました。もうちょっと先生と話せるのはですね、最後かなと思ってですね、木曜日の晩にですね、まあ、お尋ねしました。そしてですね、かなり厳しい状態になってきているですね。それでもし奥様に何か話したいことがあれば、まあ、今のうちにですね、話しておいた方がいいということを申し上げました。だ先生はですね、まあ、奥様にはもういらないとおりに全て話している、だからですね、まあ、そういうもう残すことはない、そして自分はもう死の準備はできている、いつでもですね、死を迎えられる心構えはあるんだというふうに穏やかにおっしゃったわけです。まあ、死の苦しみの中にあってもですね、本当に信仰をしっかり持って平安のうちに過ごされているですね、先生の言葉お姿にですね、もう私自身感動いたしました。そしてですね、別れの時にいつものように私は患者さんとは握手をするということにしているんですけれども、まあ、先生のと握手をしてですね、まあ、握手をしたままお祈りをさせていただきました。まあ、今までのですね、先生を導いてくださった神様のですね、お支えを感謝し、そしてですね、先生を通して教会になされたその神様の大いなる御業をですね、感謝いたしました。そうすると先生はですね、祈りの区切りごとにアーメン、アーメンと言って私の手をですね、握ってくださったわけ。そしてやがて来るべき死のですね、その道のりを考えながら、もう私自身ですね、詩編23編、今日の題でありますけれども、それを引用させていただきながら、たとえ我死の陰の谷を歩むとも、災いを恐れじ、何時我と共にいますばなりとの、神様の尊いお約束を心から感謝申し上げます。と祈ったときにですね、先生はアーメンと言って力強くですね、まあ、私の手をしっかり握りしめられたわけです。まあ、先生はですね、実に穏やかににこやかに、そしてですね、みんなにありがとうありがとうと言いつつ亡くなっていかれたわけです。まあ、本当に死を前にしてこんなにですね、明るく安らかに生きることができるのか。私は先生の病室を訪れるたびにですね、感動しておりました。で、それはですね、何も歯を食いしばって必死に死と戦って生きたとかですね、我慢しながら生きたというのではなかった。本当に自然に内から出て溢れ出てくるようなですね、平和な穏やかな日々であったわけです。で、その時にですね、このキリストにある平安とは一体何なのか、本当に人間の最大の悲劇である死を乗り越えるものは一体何なのか、その時にあるキリストにある平安とは決して観念や空想の世界の話ではない。キリスト信仰とは現実の日々の生活を生きる力を与えるという、決して否定することのできない真実の証をですね、私はそこに見ることができたわけです。キリスト信仰とはですね、その最終的には死を前にしてもこんなにですね、人を力づけ支えてくれるものであるという確固たるですね、その事実とその証をですね、私はそこにおいて今更のように再認識させられました。ある人はこう言ってます。人の価値が決まるのは何なのか。人の一生の価値はその人の働き盛りとか人気絶頂の時に決定されるのではない。実にそれはその人の臨終の枕元においてなされるのである。まあ、今日の題も、たとえ我死の陰の谷を歩むとも災いを恐れじ、何時我と共にいますばなり、どんなに苦しい経験の中にあっても、たとえ私たちが死の陰の谷を歩むようなことがあっても、私たちは恐れないわけです。聖書は神様がですね、いつも私たちと共にいてくださることを約束してくださっています。それはどんな時にあっても、神様が私たちを支え導いてくださる。それをですね、私たちは聖書を通して教えられているわけです。たとえ我死の陰の谷を歩むとも、災いを恐れじ、何時我と共にいますばなり。今日はどうも長い間ありがとうございました。